ということでね、うん、長さんはどうなんですか。
何が
その、まあ、長さんはどちらかというとはっきりとね男性に告白されたいタイプだとは思うんですよ。
ね、気づかないんですよね。
うん手紙で告白っていうのはどうですか。
されたことないんで分かりませんけど、
うん、今この年で手紙で告白されたらどうです。
その人がどんな人かにもよりませんか。
あ、
だからいつもすごくこうおしゃべりをするキャラでね、
うんうん、
もうなんやかんや、
うんうん、
ちょっとこういじるみたいな、はいはい、
楽しい関係でね、
うんうん、でそんな中で、うん、ちょっとこれ読んでほしいんやけどパンって渡されると、
何何ちちちちあ請求書や言うて今までのしゃべりダイヤで
嫌なやつだった終わりみたいな、
ええ、おはり
おはり、
ええ、
そうじゃなくて好きですとか書いてあるとギャップっていうのもありますよね。
見知らぬ人からいきなり渡されたらどうですか手紙。
あ、ちょっとびっくりします。
うん、
うん、え、そんなことあったんですか。
実はですね、うん、私あの先週毎年学生時代の、うんうん、友達とね、うん、お酒を飲む会っていうのをやってまして、
うんうん、
まあ、5月病を吹き飛ばす会っていう会を毎年やってるんですよ、うん、
あ、そういえばありましたね、
ええ、で、まあ、女の子なんですけどね学生時代の、で、ある、まあ、看護師さんなんですよ。で、
ナース
某大阪有名病院で働くナースなんですが、で、そのナースさんがね、喫茶店、まあ、カフェですな、
うん、
いわゆる一つの
カフェ、
おしゃれなカフェでね、うん、一人でまあ喫茶店でコーヒー飲んで本なんか読んでたらしい、
うん、
そしたら、うん、なんか、あれなんか、さりぎわになんか置いて、メモかなんか置いていった人おるよと思って。
うんうん、テーブルね。
パッて見たら、あなたのことが気になりました。連絡先、ほにゃほにゃ、ドットコムみたいな。
ああ。
書いてんですって。
はいはい。
でね、これどうしたもんかなと思って、うん、よくよく調べると、今、大阪界隈でね、うんうん、手紙詐欺なるものが流行ってまして。
そんなのあるんですか。
あるんですよ。
え、詐欺っていうのはどう、それで連絡して
連絡するとね、まあちょっと二人だけで会うのあれやから、僕のお友達と、ちょっと一緒に、
はい、
ちょっとまあ合コン的なね、一緒にまあ食事というか。
まあそれだと女性の方もね、
安心やし。
安心ですもんね。
しませんかってな感じなんですよ。で、それで女性、まず1回目はそんな感じで、で、2回目はもっと大きな合同コンパみたいなものが催されるんですけど、
うんうん、
それの会費がですね、
うん、
会費制になってて、男性が例えば6000円とか、で、まあ、女性は1000円とか1500円なんですけど、出てくるメニューがすごくしょぼいと。ね、
これでみたいな。
そう。で、うん、ちょっとした買いみたいなのが催されるんですけど、うん、その上がりを、ポッケないないするという手紙詐欺というのがあると。
まあ、
皆さんインターネットでね、手紙詐欺で検索してみてください。
なんか手が込んでるのか何なのかよくわかりませんけど。
結構その、まあ、例えば弁護士さんであるとかね、なんか社会的地位の高い職業を、まあ、偽って、
うん、
そういったものをね、その、一人で、コーヒー飲んでるような女性の傍らにポッと置く。まあ一見手書き風なんですけど、実はコピーっていう情報もあって。
まあいっぱい置かないといけませんからね。
そうそう。なんかで、ペン習字みたいなんで、その人のは書いてて。まあ筆ペンですね。
綺麗なんですね、字が。
いや、で、筆ペンの、なんか、教室の帰りにちょっと見かけまして、みたいな、書いてたらしいんですけど、うんうん、僕見たら全然字切れくないんですよ。
あれ？
これ字汚いやんけ、こいつってなったんですけどね。
もっと通った方がいいよ。
そうそう、説得力ないやんけ、こいつって。男でペン習字になってこの程度かいってなったんですけど。
まだ始めたてだったんでしょうね。
いやー、それでそのね、自信のない字でそんな書くのどうかと思う。まあ、それはいいんですけど、うん、っていうようなものがあるらしく、それを聞いて、なるほど、世の中にはいろんなね、ものがあるんやなと。
あの手こねてでね。
そう、あの手こねてでね。でも、一人でその喫茶店でコーヒー飲んでそうな、ちょっとね、優しげな女性を狙ってくるわけなんですよね。
怖いな
ぁ。中川さんもだから一人で寂しげにね、まあ、いつものごとく寂しげにこう、飲んでるとですね、まあ、お酒場ではないでしょうけど、コーヒーなんかやったら、ひょっとしたら、そんなこともあるかもわからないですよ。
テラスで？
テラスで、カフェテラスで。
本を読んでたら。
そう。で、ナース曰くね、ほんまさり際にも気づかん程度でさっ。そのままパパパパッともう手紙送るために来たような感じやったって。言ってました。
でも、その照れくさいから、うん、早く去ったんだというふうに見せかけて、実はあんまり素性がわからないようにしてるのかもしれませんよね。
かもしれません。し、もう最初からその手紙を置くことだけが目的だということなんですね。
へ
ぇ。手紙詐欺。
大丈夫です。私、一回ももらったことないから。
参りましょう。せーの。らしくあれ。
和歌山放送カルチャースクール朗読教室3月31日開講。ただいま生徒募集中。毎週火曜日午前10時から経験豊富なアナウンサーが丁寧に指導。和歌山放送のスタジオを使った実習を織り交ぜながら朗読の基礎から応用まで楽しく学べます。お申し込みお問い合わせは 073-432-7151 和歌山放送事業センターまで。
マイクで直撃
教えてチェリー。
はーい、ということでございまして、うん、マイクで直撃教えてチェリーのコーナーでございます。
この椅子もギシギシ
大丈夫、あのマイクねそこまで音拾わないんで大丈夫です。ということでございまして、まずは、中川トモミアナウンサーのですね、マイペースなブログをご紹介する、マイペーストモミペースじゃなくて、マイペーストモミペースというブログをご紹介するマイペースなブログのコーナーです。
ブログはね、うん、まあ、たまに更新はするんですけども、もちろん、うん、はい、あのね、
最近どうしたんですか。
最近はね、うん、本をまたちょっと読んでまして。
あ、いいですね。
って言ってもそんな難しい、
うん、ピケティ
すごい、あの歴史の本とかじゃないんですけど、ミステリーの本を、ね、
ミステリー
読んでまして。
ミステリーな、
もともと結構あのアリス川アリスさんっていう人のシリーズを買ってたりとか。
読んだことないな僕、
赤川次郎さんもちょっと読んだかな、はいはい、というようなそんな感じなんですよ、
まあ、やっぱ代表作ね、代表作家をちょっとなぞってみたいな、
ちょっとこう読んだりして、うん、はい。で今度ね3月に、
うん、
テレビで2時間ぐらい の、うん、そう、あのスペシャルで、うん、あの私の大好きなキンキキッズのこうちゃんがですね、
こうちゃん
こうちゃんって勝手に言ってますけど、うんうん、はい、堂本光一大先生が、
うんうん、はい、前の人かなと思って、
違いますよ、はい、違いますよ、うん、で、言ってまして、出るんですよそのサスペンスなんかミステリーのドラマに。
食堂の親父役かなんかで。
違いますよあのね、
は
あ、まあ、ホームズ、名探偵ホームズの感じの役の人が、うん、主人公がですね、うん、謎解きする方が。
それ誰なのその主人公は。
が、うん、玉木宏さんで、
あ、玉木宏、あのシュッとしたね、
ガムのコマーシャル出てる人、息綺麗そう
な。ああ、そうやね、は
い、
うん、
で、その助手役みたいな感じ、うん、だからワトソンみたいな感じ、
うん、あ、なるほど、うん、
がこうちゃんなんです。
なるほど、
うんうんうんうん、でその島田先生っていう作家さんが、うん、ずっとこういろんなシリーズを書いてる中である、うん、もう大人気のね
シリーズなんや、
シリーズなんですよ。
なんていうシリーズなの、駅前旅館シリーズ、
ね、駅前旅館じゃないです。湯煙なんとかでもないし、でもないの、うん、はい、ね、その三田来清っていうのが主人公で、
は
あ
は
あ、三田来清シリーズ、
三田来家の前にある
三田来家ではない。
ああ、そうか、
はい、それ中継所なの。
ああ、そうかそうか、は
い、もう終わりました。
ああ、そうか、人力伝のこと
忘れましょう。
ああ、そうかそうか、それ忘れ忘れ
忘れましょう、
忘れましょうって川原とみの歌みたいな
こもってました。
ああ、そうかそうか、うん、で、
で、うん、その三田来清シリーズっていうのは、うん、長いことやってるのに、うん、テレビで今まで一回もやったことがないんです。
あ、初のドラマかない。
そう、ドラマ化したり映画化したり
あるよ、ね、
多い中、うん、もう全然そうしなかった、うん、というのは島田さん自身が、うん、なかなかこの見たらいの役をできる人はいないと、
イメージ通りの人がいなかったと、
うん、ほうほう、というのがあったらしくて、うん、今までなかったのがやっと玉木さんはこれはぴったりだと。
なるほど、
いうことになって、うん、で、3月に放送されるんですよ。
いよいよ、楽しみですね、
うん、
で予習しようと。
予習です、予習。
なるほど。
で、まあ、本屋さんに
2,3 週間ぐらい前、ニコニコ書店会議で、
書店会議もねありますけど、うんうん、2,3 週間ぐらい前に行った時に、もうそのテレビが決まった時ぐらいでちょうど、
うん
うん、もう今おすすめですダーンって置いてあって、うん、でたまたまその一番前にあったの何気なくパッと取ってパッと買ったんです、
はいはいはい、
そしたらあの最新刊なのかどうかわからないんですけど、うんうん、こうちゃんの役の人が出てこないシリーズ。
あれ、あ、そうなんや
三田来さんの昔のなんか話みたいな。
なるほど、
ちょっと違ったけどこれはこれででも面白いと。
あ、なるほど、
このキャラクターとあの書き方すごい引き込まれるなと思って、
なるほど、
読んだんです。
読んだ、
短編みたいになってましたね。でその後どうしてもその今度傘を折る女というドラマになるんですけど、うん、その本が読みたいと思って。
なるほど、どうしてもね、うん、
どうしても読みたいと思って、うん、でもなかなかこう本屋さんに行く時間がなくてですね、
アマゾンで注文や。
そう、注文しようかなと思ったら、うん、今便利なんですよ。
何、
電子書籍。
あ、そうですね、うん、電子書籍化されてるんや。
なってたんです。
なるほど、
これいいなと思って、もうすぐに読みたかった。 今読みたかった。
そうね、
そう、ピッ購入ピッピッピみたいな
250円みたいな、
うん、なんかピッピッピッってして、
うん、
でもうパッ、
うん、ペラ
始まってもう、うんうん、でこうシュッシュッってするとこうちゃんと紙みたいにペロリン、うん、ペロリンってなるんですよ。
そうね、う
ん、ペロ、おー、これが噂の電子書籍、
はいはい、
初めて体験ですよ。
そうやね、
一人で読んでたら、うん、すっかりもう朝5時ぐらいになりまして、
早い早い
平日ですよ。
いやいや、仕事や仕事やや
っちゃったと思
います。それぐらいまあ楽しかったってこと
で、楽しかった、引き込まれましたね、うん、
ミステリーね、うん、ミステリーな、なんかそのジャンルで分けて本買うっていうこともないんやけどね、うんうん、でも一応本屋の文庫コーナーはね覗くとやっぱりその時こう陳列してる本ってあるじゃないですか。
あります、あります。
なんとかフェアね、うん、講談社なんとか文庫なんとかフェアとか、うんうん、一応それは一通り見て、
うんうん、
まあこれどうかなと思うんですけど、なかなか手伸びないですね。
うん、
3回 4回本屋行って1回買うか買わないかですね。
でもなんか1回読み始めるとその人のシリーズ全部集めたくなったりするタイプなんです、
う
ん、
なるほど、うん、
で今すごいねその人の島田さんの作品を
そう島田さんって言うんです
けど島田総司さんっていう作家さんで、ね、
どこの島田さんかな、はい、
う
ん、
の、作品を
なるほど
ちょっと一からちゃんと読もうと思って
なるほど
持ってはいるんですけど
なかなかね
そうなんですなんか今月は携帯のあれがなんかパケットが、うん、あの上限に達したみたいで、
あの何上限達すること な,
なん、うんうんうん、あごめんなさいチェリーさん分かんないですよ、ね、
分かれへんねんそれよく言うねんけどみんなちょっと今上限達しててって言うねんけどなんなんそれパケ放題やろ
パケ放題なんですけど
テレ放題じゃないの
テレ放題ではないです、
うんうん、
であテレ放題なの分かんない
いやテレ放題じゃないもう終わった、う
ん、それでなんていうんですかパケット量が通信データ通信の量が
規定の量上回ったら
例えば5ギガとかに設定してたら5ギガ以上になると、う
ん、使えないの
通信速度が遅くなっちゃうんです
あなるほど、
うんうん、だからサクサクの、ダウンロードとかができなくなるので、うん、
なるほど
途中でこう中断とかしてしまうと大きいものだったりするとうまくダウンロードできないんですよね
そうやね、
うん、そういうのがあってそれになっちゃったんでちょっと次の月まで待とうと思って
あ そのでも上限に達するぐらいスマートフォンで本読んだり
本読んだり
なんやかんや
アプリを落としたりとかもしてたので、
うん、アプリってよく言うんやけどね、うん、アプリというのをそもそもですけどね、うん、スマートフォンってのは何もないと真っさらなわけですよ ね,
真っさらですね
何も動かないと、
まあまあ、
そこにアプリになるものをダウンロードすることによって、うん、いろんなサービスが受けられると
そうです、ね、
いう認識でいいよね
そうですねまあ大まかそんな感じ、
ね、みんなどんなアプリを入れるとこう携帯ライフが楽しくなる
あれでしょ LINE でしょ
まず LINE ない LINE 僕ももうひょっとしたらいつかスマホに変えるかもしれへんやん、それ予習しておこうと思ってまずは LINE
ですね
LINE でトーク
LINE でトークしたりグループトーク
だから LINE っていうのはメールとは何メールでしょ
チャットみたいな感覚ですね
携帯でチャットしなくてもいいじゃないですか別に
いいじゃないですか
携帯でチャットまたせんでもうっとしい
まあまあそう言わずでこれも、メールだとお金がかかってしまうみたいな場合があって
かかるけど大した金じゃないや
ん LINE はただとかねそういうのがある
の、うん、あなるほどね、うん、でもその LINE っていうのは聞くとこによるとでも中瀬さん LINE やってないでしょ
やってますよ
えやってんの
てあ
そうか俺が知らんだけかその電話帳に登録されてたら自動的に LINE っていうのは加入になるんでしょ
それは、設定で変えられます
なるほど
私のはあの後で会った人にだけ教えたいっていう場合は最初の設定のとこでいいえにするんですよ、
まあね、
そうすると、自動的にバーって入ってこない
なるほど、うん、備えみんなとつながりたくないよねあれ俺だけそんなもう家よくないもう仕事とかさ
みんなとつながらなくても例えばあの気になるお店の情報とかこういうのをあの見られるんですよ定期的に
別にないよ気になるお店の情報なんか
あの好きなハンドクリームのお店のハンドクリーム新作情報とかね、まあ、こういうのが定期的に
まあまあじゃあまず LINE や、
うん、LINE でしょ
LINE やなであ
と何ですかね
何が必須なんかな
私はあのニコニコのアプリを入れてますけど
それニコニコ動画は
あのスマホで見られる
アプリじゃないと見られへんの
アプリじゃないと見られます
普通に例えば携帯から Google へ行って Google でニコニコ動画で検索してそこから見ることはできへんの
これアプリじゃないとね私は何回かやってみたんですけど、うん、アプリをどうもダウンロードしなきゃいけなかった
携帯でニコニコ動画見なあかんかねしかし
急に見たい時あります
ないよ別に家帰って
今見ようみたいな
ないないない
あるあるあとね、そうですね。まあ大体みんな何持ってるんだろうな。だから基本的な電話とかメールとかカメラとか、
カメラもアプリいるの。
そういうのはもう入ってるんです。うん、
あ入ってんねや、入ってんね
や。入ってるから大丈夫だと思うんですよ。
プラスアルファオンするって感じなんや。
うん、この間あのスカイプなるものを、
あスカイプね。
仕事の関係で一回ダウンロードはしたんですけど、はいはい、その時しか使ってないです。通話テストするだけ。
あーなあ、うん。そだって携帯電話でスカイプって無意味よな。だって電話かけたらいいねんから。
ああテレビ電話みたいになりましたよ。なんか
テレビ電話いやじゃじゃテレビ電話なんかねガラケーでできんねんもん今の僕のガラケーでも。そうやけど活用したことある？
うん、
ないよな。だから昔未来はねテレビ電話ができるようになってあんなにみんなね、うん、心躍らされたのにいざテレビ電話の機能がね電話に搭載されたら全然興味ないねみんな、うん、どういうことですかこれは。
そんなに使わないですよ。
全然使わない使えよもっとテレビ電話なと思ったら別に顔見たくないよな。
そうです、
うん、
声を聞きたいんです
ね、
うん、
さすがやね。
あとはねでも遊びです、うん、ゲームのアプリばっかり。
ゲームなんかよくテレビで宣伝やってるじゃないですか。
うん、つむつむとか。
何つむつむって、
あのなんかミッキーのぬいぐるみいっぱい消すゲーム、
うん、あぷよぷよみたいなやつ。
ぷよぷよみたいな。そうですそうです。これも LINE のゲームですかね。あとはね前にも言いましたっけね、ずっとこうなんか地面掘っていくゲーム。
知らんよそんな。何それ何それ。工事に就職したゲーム。何それ
うん、なんだろう、モグラみたいな。
あモグラ
ゲームですね。
ワニワニパニックじゃないよね。
ワニワニパニックはあの出てくる。
もう怒っちゃうぞ
早くなる。
そうそう、ベベベベベベベ、
ね、 ゲームセンターでね、
僕も早くスマホにしてみたいな。
え、したらいいじゃないですか。
いやだから携帯が潰れないんでね、うん、買える要素がないんですよ。で高いんでしょ、スマートフォンって。お高いんでしょ。
あ、お高いんでしょ。
2、3万、そう、2、3万ではない、思っちゃいますよ、2、3万じゃないんでしょ、もっとするんでしょ。
うん、するものも多いですね。
高いですよ、それ買い物としては。
大丈夫です、分割で払えますから。
これ以上分割してどないするんですか。
月々のお支払いに乗せられるんです。乗せる、
そんなことまでして。
いえ、みんなやってますよ。
いや、
スマホいいですよ。
いや、いいと思うんです。だからきっかけがあればと思ってるんですけど、きっかけないんでね。
どっちもいいとこありますけどね。
もちろんね、まあ、将来はと思ってます。ちょっと今参考になりました。参りましょう、裏和歌山放送ニュース。和歌山市港本町3丁目3番地、和歌山放送で起こっているありとあらゆる出来事を簡単にご紹介する裏和歌山放送ニュースのコーナーです、うん、浮気
3年目の
浮気ぐらい多めに見ろよ。
両手をついて謝ったって許してあげない。はい、
じゃなくて、はいはい、これ山本ディレクターなんですけどね。
え、いや、山本ディレクターが、
まあ、いや山本ディレクターは別に結婚してないんで浮気はいいんですけど。
結婚してようがしてなかろうが浮気は浮気です。
ああそうか、うん、独身者でもまあ浮気は浮気か。いや、うん、そうなんです。
あ、そうじゃなくて、
そんな山本さんが浮気してたんですよ。なんとですね、あの競輪大好きディレクターの山本さんがですね、うん、このスロットに浮気してた。
なんとどっちでもいいです。
え、そう、先週週末スロットに浮気して、
うん、まあ、行くでしょう、
ちょっとやられてもうたわ。まあ、
スロットにも行くでしょう、
史上最大級にやられてもうたわって。
そんなに山本さんが言うぐらいですから。
やっぱ浮気したたからです よ。真面目にね、競輪やっぱ応援していかないと、うん、ねえ、
彼女が怒ってるんです
よ。そう、まあ、そういうことで、もうってなってやられてしまったっていうね。
へ
カバー王。
カバー王、
うん、
カバの王様。
あ、カバの王様じゃないし、アイスモナカの名前でもないです。
ありますけど、
ね、モナ王ね。カバー王平井局長の活躍が光る。
うちのね、うちのカバー王。そうです、徳永秀明さんとかじゃなくて。
徳永秀明じゃないですよ、うん、ねえ、なんとかかんとか。
そこ歌詞のあの一番大事なところ。
あんまりちゃんと聞いたことないけど、ラジオから流れてくの聞いてるとあれ、ええ曲よね。
曲です、うん、夢を信じて。
あ、そう、うん、夢信じたいな、うん、平井さん直ダネで旬の野菜を語る、
うん、語ってましたよ。
タラの芽を買う、うん、
そうスーパーに売ってますって言ってました
ね、
う
ん、旬の野菜を。
いや、料理が好きだという話からね。
ああ、そうですよね、
うん、なんか春を感じる野菜といえば、食材といえばみたいなところからね。
なるほど、
天ぷらにでもするんでしょうね。
なるほど、
うん、
小田川アナアイドル相手に調子に乗る。
調子に乗るってどういうことですか。
いや、ちょっとよくわからないですよ。アイドルの電話インタビューが多分あったんでしょうね、うん、ちょっと聞けてないんです僕これね、うん、アリスインアリスっていうアイドルやと思って、しのちゃん会話がおじいちゃんと孫ですね。
可愛かったんでしょうね。
まあそらね、それはね、僕らやったらまだね、そのアイドルとかともし仕事することあったら、よし好きあらばっちゅうとこもあるかもしれませんけども、
うーん、
それだってアイドルはね、チェリーさんチェリーさん言うてきたら、それはやっぱりまあまあ悪い気はしないでしょ、少なくともね。そこから先どうなるかともかくとして、まあ気悪くはないでしょうよ。だけどもう小田川さんぐらいベテランになってきたら、もうよっしゃよっしゃってなもんじゃないですか。
うん、
よっしゃよっしゃ缶コーヒーおごったろってなるじゃないですか。
そうか、そういうことですかね。
ねえ、
何歳ぐらいのアイドルだったんでしょうね。
大体アイドルは10代でしょ
う、うん、
あんまり50代
の12歳と19歳だとちょっと違いませんか。うん、ま
あ、違うね。
10代ってすごく成長の
そう
ありますから、
幅がね。
でもねえ、
ねえ、
12歳だったらまあ確かに、うん、お孫さん
ぐらい
気持ちになってもおかしくない
ねえ、うん、まあそういうね、優しい眼差しだったっていうことですね。あとはなんか言えない話ばっかりですね、このメモね。
もうまたですか、
ね、あともう一つは上ばみ軍団っていうのもあるんですけどね。
何ですか上ばみ。
この間ね、実はちょっと週末にちょっとした会がまたありましてね。
パーティー
ちょっとしたパーティーじゃない、ちょっとしたまあ、あの交流会がありまして、まあ私とで、まあちょっとしたラジオ局の人たちが何人かちょっとした飲み会があって、
はい、私だけか今分かった。
で、新梅田食堂街っていうね、
うんうん、
あの大阪駅の阪急と JR 大阪駅の間ぐらいに、うんうん、まずマクドがね下にある
んで、はいはいはいはい、
そこを一帯がまあ新梅田食堂街って言ってね、はい、まあ、あの有名なおでん屋さんがあったりとか、
うん、大好き
ね、あの有名店がいろいろあるんです、うん、でまあ老舗のお店がなんか昔からやってるまあ食堂街ですわ。でそこの2階のね居酒屋さんで、まあ、そういうちょっとそういう人たちが集まってね、
うんうん、
ビール飲んだりしてると、
うん、
でまあ僕もちょっと行ってきたんですよ、土曜日ね。
日頃のいろんなことを話し合うわ
けですね。あ、そう、まあ、ビールでも飲んでちょっとね盛り上がりましょうっつってね、うん、行ったんですけども、ずっとビール飲んでんですよ、
うんうん、
その人たちね、まあ、私もビールビールビールビールで、もうそれ安いことでおなじみの新梅田食堂街なんですけど、うん、その4人から5人でみんな会計が3万7000円、 で、一人頭の支払いが7000円ぐらいになったっていうね。
すごいことになってます
よ。あの居酒屋で一人7000円じゃ、一体何を食べて何を飲んだらああなるんやと。
ビール何杯飲んだんですか？
もう覚えてないんですよ、誰も。ずっとビール、ビールで。
みんな上ばみだった。
ビール一杯400円なんですよ。
うん、400円安いですね。
そこでもビールビールビールで7000円でさ1人。
だって10杯ビールだけだとして10杯飲まないと4000円にならない
です。そうで当てでね、うん、3000円食べようと思ったら、う
ん、なかなか食べませんよ。
ねえ、だし巻き、
唐揚げ
、焼きそば2個頼みましたわ。でもそんな焼きそば400円から500円のもんですやんか。うん、それでね。
一人頭7000円ってどういうこと？
あのお得なことでおなじみの新梅田食堂街で一人頭7000円って一体どういうこっちゃと。
相当食べ飲みしましたね。
ちょっと翌日までそのことでちょっとね大引いたんですけど。どんだけ金使ってんの。まあ、先週ね旧正月春節でね、
はい、
もう大阪の街はもういろんな中国の人とかね、賑やかでございましたけれども、まあ本当にいいもんだなと思った今日この頃でした。うん、ということでございまして、以上裏和歌山放送ニュースのコーナーでした。
携帯ラジオ持っていますか？災害の時情報の入手が難しくなります。一体何が起こりこれからどうなるのか、生きた情報が必要です。あなたをそして大切な人を守るため、いつもそばに携帯ラジオを。和歌山放送です。